FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。2、3日前に市役所にちょっと用事があって来たんですけれど、まあまあ僕は市役所へ来ると必ず例の1階の玄関ホールから南側の通路進みますとガラスケースがあって写真展がされているアーカイブ西宮という常設の展示場なんですけれど、そこには西宮市の情報公開課、そして歴史資料チームの皆さんがいろいろたくさんある市役所の資料を調べて整理をして、そして市民の皆さんに見てもらおうというのでここに展示をされている。だいたい1ヶ月ぐらいで入れ替えがあるので、たまに来るといつもここを覗いて、あ、また変わってるで、何が今度は載せられてるかな、覗いてみるんですけど、今回は商船、そして国鉄、JR、それぞれ名前は変わってきましたけれど、その鉄道の西宮駅の変遷といいますか、歴史が写真とか図面とかあるいは絵とかさまざまな資料によって展示されているんですね。これはとっても面白いなと思って見てたんです。なかなかわからないところもあるんで、これは一つ、例の情報公開課の歴史資料チームの皆さんに助けてもらわなあかん、解説してもらわなあかんと思いました。今日はちょっと役所の方から電話をしてもらって、歴史資料チームの豊田さんにおいでいただきました、これから豊田さんのお話聞きながらもう一度見てみたいと思っております。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
えら急に呼び出してすみません。さっき言いましたようにね、はい、昨日一昨日かな、ここ来たらね、大勢の人がこのガラスケースの前で見てはる、はい、でいろいろ話したはんねんね、あ、こんなんやったんやとかね、うん、あれ俺してるでとかね、いろいろ話をしながら見てらっしゃるの、僕も一緒に見せてもらったんです、はい、これは一つ皆さんに知らした方がいいなと思ってね、はい、今日はお話聞くこうと思ってやってきました。どうぞよろし
く。ありがとうございます。お願いします。
さて、そのテーマが商船、国鉄、JR、3つ呼び名が変わったんですね。
はい、はい、
それぞれ鉄道の名前が変わったんですが、駅は変わってない、はい、で西宮駅、はい、というテーマなんですね、はい、これをしようと思われたのはどんなことですか。
6月にもちょっとね、ご紹介させていただきましたけども、はい、初代の西宮駅っていう写真があって、それが神崎駅、今の尼崎駅なんじゃないかっていう話から来て、でこれはやっぱりちゃんと調べてきちんと報告しようと思って、それで企画をしました。
そもそも西宮市民の方が持ち込まれた問題だったわけです。
そうですね、
これほんまに尼崎か西宮取っちゃうかというような話になったわけです、
は
い、
そうですね、
調べられてどうなったんですか。
そうですね、結局は西宮駅ということが分かりまして、はい、はい、
じゃあ、その写真の話から、はい、お聞きしたいですが、一番最初にかかっている、写真は航空写真で、西宮駅の方を、はい、上から見た写真、
はい、
その隣にあるちょっとこれ雲か煙がかかったような写真で、
解像度があまり良くないんですけれども、はい、JR の方から寄贈っていうか、
そうですか、
提供いただきました、あの写真です。
これいつ頃の、
はい、これは明治7年 の、 鉄道が敷かれた時に写した西宮駅の写真になります。これが曰くの神崎駅と言われているところの写真です。
西宮が大阪神戸間で一つだけの駅があったという話、はい、この前聞きましたけど、 それがこの絵ですか、はい、
そうですね、
随分立派な駅やなと思いますけれど、
うん、そうですね、はい、
あれなんか橋がかかってるんですか。
はい、はい、これがあの駅をあの線路をまたぐ橋って古泉橋って
言う。古泉橋またぐ橋と書いて、はい、
そうですね、
古泉橋なんですな、はい、あ、線路をまたぐ橋と書いて古泉橋というんですね、はい、で商社な感じです ね、 ですね。なかなかデザインも、
はい、あのイギリスの方があの設計されてますので、うん、あのやっぱりちょっとハイカラな感じがしますね。
あ、そうですか。これが一番最初の西宮駅、
はい、
これ今の場所に あるんですか。あ、
いえ、もうちょっとね、あの東へ200メーターほど行ったところにありまして、
最初の明治7年にできた西宮駅は今よりももっと西に、
東側
にあった、はい、ああそうなんですか、はい、どれぐらい東にあったんですか。
200メーターくらいで、ちょうどあの県営住宅とかがあるあたりになりますね、はいはい
はいはい、あの辺にこんな駅があったんです。
そうですね、
はあ、でその下にあるのが今度は駅を下から見たところって言いますか。
そうですね、駅の、前正面から
道路から入っていくとこんな感じですよっていう、えらい綺麗ですやんか。
そうなんですよ、
大きな松が終わってて、
ね、はい、であのちょっとねガス灯があったりとか、あとあの、うん、なんていうんですか、回廊みたいな感じになって、ちょっとね屋根ひさしがあって、ね、あの隣には人力車もあるんですけれども、
道路のそばにだーっと柱が立ってて、はい、それでその中側に内側に建物があるという回廊形式の駅、ね、
はいはい、
なかなか洒落たもん。
おしゃれですよね。
広い道があってガス灯を立ってますが、うん、舗装はされてない。
そうですね、そこはちょっと残念ながら土です ね、
でしょうね。これが明治7年当時の、はい、JR 商船西宮駅の姿、
はい、
ははで、この駅がずっとこう続いていくわけですね。今の駅とは全然違いますから、
はい、
昔の姿ちょっと皆さん見に来ていただけたら嬉しいなと思いますけれど、
はい、
今の駅の写真がまた違う場所にかかってます。
そうですね、はい、
でその駅になるまでに、
はい、
もう一つ姿が違うのがあるんですが、
はい、
あれはいつ頃の写真
ですか。あれはですね、あのちょうど真ん中の下ぐらいにあるんですけども、はい、あの大正14年ぐらいに、
大正
14年ぐらいに撮られた写真なんですけれども、初代の西宮の駅から、
はい、
あの今からあの 200m のちょっと東に行った地なんですけども、今の位置に今度駅舎を建てたので、
場所が変わった、
はい、場所が変わったので、あのちょっと駅の感じも違うようになりましたね。
そうですか、場所が変わってこうなった、はい、なんか見比べると、
うん、
最初の駅の方が立派という感じですけど。
そうですね、
違います。
かなり立派だと思います。
でこの間50年以上立ってるわけですよね。
そうですね、だいたい50年ぐらい経ってますね。
50年も経ったら、これが大正の
14年、13年、14年、
もう昭和に変わる頃、はい、ということでしょ。
そうですね、変わる頃です。
その頃に立ったにしてはちょっと貧相と言いますか。
そうですね、あのね、阪神電鉄が明治の終わりにあの、
はい、
通りましたよね、
はい、
でそれであのやっぱり乗降客っていうのはね、うん、阪神さん取られてるんですよ。
なるほど、便利が違う、便利さが違うという、うん、
そうですね、でちょっと高めでもあって、あ、運賃もちょっと高かったので、
なるほど、
あの人はやっぱりあの阪神さんの方に流れる、駅の数も多かったですしね。
なるほど、
で JR はどっちかというとあのお客さんは貨物の方に主力が置かれてましたので、まあ、そういうことなのかなと思います。
国営鉄道ですのに、うん、ちょっと私鉄に負けてる感じがします。
そうですね、ちょっと便利だ、あのそもそも国鉄ってその人のための鉄道じゃなくて、
はい、
あの軍事的な意味がありましたから。
そういうこともありますね、はい、まあその証拠に、うん、その右側にもう一枚写真があるんですが、これはあの駅の構内といいますか、むしろあの列車が走るところ。
そうですね、線路あたりからね、
はい、そしてまあ駅のプラットフォームが、うん、ずっとこう広がってるいう写真がつながってるんですけど、
うんうん、
この写真を見ると随分広い。
そうですね、やっぱりあの貨物の方が相当広く撮ってますので、あの荷物もちょっと見えてるところがあるかと思うんですけれども、
人を運ぶためのプラットフォームよりも、
はい、
貨物を積み出すプラットフォームの方がうんと広い。
そうですね。
ということはあんだけたくさんの貨車があそこへ並んだということだよね、うんうん、
はい。やっぱりあの貨物っていうのはものすごく西宮駅はあの昭和に入ってか戦後もそうなんですけれども、うん、貨物の方がやっぱりあの 主たるあの駅としてありましたので、ね、
大正昭和にかけて、うん、そこからそこの駅でを使うのは貨物が主だったと。
そうですね。
どんな荷物だったんでしょうね、うん、
あやっぱりあの西宮といえばお酒と言われるぐらい、
まずお酒、
はいはい、お酒をまあ出荷するっていうのもあるんですけども、はい、お米を運んだりとか
材料が入ってきますよ ね、
そ う、 ですね。そういうのがあのたくさん使われたんじゃないかな。
お酒の材料の米がここで卸されるというようなことがあったわけ、
は
い、
そうですね。
まあそうですね。あれも歴史がありまして、最初の方はこう馬に積んで、うん、荷車でというふうなことで西宮近郊から集めてはったらしいけど、それではとても間に合わんということで、遠くからも買わねばならない。そういう時に鉄道がついたんですから、まさに西宮の産業お酒屋さんとしたら当然ですよね。でその荷物がたくさん、他にどんなものがあったでしょうね。
かですね、どうでしょう。私はそこの辺はちゃんと調べてないんですけれども、
豊田さんなんか全然生まれてる前は、
はい、はいはい、それはそうなんですけど、
ますが、まあ、その辺は私なんかの方があれかもしれませんが、西宮には油の会社がたくさんありました、はい、
あそうですね、昭和に入ってからはね、
石油製油会社がたくさんありましたから、そういう会社から荷物が出てくるでしょう、うん、それからガラスの工場もありましたから、うん、そういう会社の荷物もたくさんあるでしょうし、うん、後にはアサヒビールもね。
そうですね、ビールに関してはアサヒビールさんはあの引き込み線っていうのを持ってましたの で、ね、あの JR に直結してますよね。
一旦西宮駅に泊まった貨車がもっぺんバックして、あるいは進んでアサヒビールさんの工場まで入っていった。
そうですね。
でそこでビールを積み込んでまた本線に戻るというようなことがあったらしいですね、うん、だからまあ西宮の駅の構内はほとんど貨物用だったと。
そうですね。
だそういう貨物がたくさん入っていく道いうのは今の駅のあたりじゃないんでしょうね。
ちょうど航空写真をね見ていただくと、ね
はいはい、
分かるんですけど、
一番最初に航空写真がありまして、はいはい、これ見ると
そうですね、国道2号のとこからあの下に向かって、はい、あのずっと斜めの
国道2号線白く見えてます、
はい、大きな太い道なんです、はい、そこからあのちょっと駅に向かって斜めの道が2つあるんですよ、ね、
はい、
でそれ の、 あのちょうど真ん中のっていうか一番長い斜めの道のところが、はい、あの昔 の、 あの JR ってあ違う西宮駅の駅につながっている道なんですが、ここがちょっと太くてトラックがよく通ってたみたいですね。ははであとその今の、西宮駅につながるもう一つの斜めの道もやっぱりトラックがよく通る道 で、はい、でそこのちょうど駅の南側になるとか広い敷地があるんですけども、はい、そこは全部貨物用のトラックとかそういうものが置いてあった駐車場っていうかね、あの中継場になってたようですね。
今でいう、まあ、消防局とか、はいはい、ああいうものが建ってるとこありますでしょ。あの南側あたりを通るという道、
そうですね、あの辺ですね、
あの道がもうちょっと長く続いてたという。
そうですね。
なるほどね、うん、で駅との間に広場があそこへまあ荷物集積したりするんでしょうね。そうですね、うん、そういう写真が1枚ここに残ってる、はい、まあこれも、こんな道あったということをご存知の方いらっしゃるかもしれませんね。
そうですね。
でこの斜めの道をもうちょっとこう伸ばしていくと2号線越えてまた南へ斜めの道あります、はい、あれが西宮の町へ続く道やったんでしょうか。
そうですね、あの国鉄ができた時に、はい、あの作られた道なんです。この斜めの道
って国鉄と一緒にできた道なんですな、は
い、そうなんです。あの西宮の町中にちゃんと通じるようにということで作られたんですけれども、はい、そこの道はやっぱりお酒屋さんの米だとかついた時とかあそこを運ぶために斜めに道をつけたんですね。
なその道は南へ下がっていくと、うん、まあ、昔は阪神電車東内の駅がありました、はいはい、まあ、その辺りへ出て行って、うんうん、東側に突き当たって、うん、南へ下がっていくわけですね、
はいはい、
その道っていうのはもうまさに道、まあ、西宮の町あるいは江別さんあるいは酒蔵などへ通じる、はい、
そうですね、
まあ、道やった
あの人 戸から行ってもそのまっすぐ東に行ったらあの赤門につながる道、
はいはい、
本町通りにつながる道ですね。
あれにつながる道やったわ、はい。ああまあ、まさにこれはあのいわばに、まあ、西宮の町に入っていくための幹線道路といいま す、そうですね
、ちょうどあの広田川のとこからまっすぐ来る道が京海道っていいましてあの、はい、昔の西国街道ですね。そこにもつながってるし、はい、あと大阪から来るあの中国街道にもつながる道ですので、はい、交通の要衝ですよね。
非常に要衝だったわけですね、うん、この辺りがね、
はい。
まあ、そういう道がこの航空写真でよく見えますので JR の駅との関係がよくわかると思います、はい。でそういう駅が、明治7年にできてそれから大正の13年に一度改修されて、はい、でまたこう今の姿に変わるわけです、ね、これはどんなあれなんでしょうね。あ
この辺はですねちょうど西宮の駅の南側っていうのは、はい、住宅地もあるし商業地もあるし事務所もあるしっていろんなものが混在してたんですよね。でそれであのやっぱりあのそこを区分けするっていうか区画整理をしようということになりまして、でそれで JR 南のその再開発ということで、はい、今の形になっていくんですね。
あなるほどね、はい、一つ一番最後のところにね、
うん、
なんか駅の中トンネルみたいな。
あそうです、ね、
人が大勢通ってはる、はいはい、これは実は僕も知ってるんですけれど JR の西宮駅っていうのは西宮南側から入って北側へ抜けられなかったのが、はいはい、北側に駅が、まあ、改札口っていいますか、はい、出口ができたために通路になること
で、うん、そうですね。
そしてそこを人が通れるようになったという話聞いた、はい、まあ覚えてますけれど、はい、面白いですね。こういうのってめったにないんちゃいますか。
あのね、通行券を配ってたんですけどもそれってあの日本中でもないんだそうです。
え
ここくらいみたいなんですよ。
そうでしょうね、うん、こんなお金話
なんかあの国鉄の方でもちょっと困ったなと思ってたらしいんですけれども、
だいたい駅に入るためにはあれでしょう、入場券買って、
ね、
駅まで見送りとか、
うん、
プラットフォームで見送りされる、はい、ありますよね、
はい。
これはそうじゃなくて、
通行券を
ただで、
はい、ただで
無料で配ってくれる、
はい、そうですね。なんか番号をしてて、
で番号、
はい、それでこう、うん、行き来をしたみたいですね。
そのカードをもらって、
うん、
で北から南から北と通行はして、
はいはい、
出るときにまた返して出る
そうです、ね、
いうふうなことで、
はい、
道路みたいになったわけですね。
そうですね、はい、
あ、なるほどね。それはもうだいぶ前の話でしょうね。
そうですね。駅の北改札口ができたのは昭和24年、
戦後の話、はい、
戦後なんです。
それまではダメやったわけです。
そうですね、広田川の方じゃない、みたらし川の方に行っていって行くか、それかあと 今津西線のところですか、そっちへ行くかどっちか行ってたんだと思うんです ね。
でこの前も豊さんにお話聞いたでしょう、その、南北が鉄道が通ったために土手ができちゃった、
うん、そうですね、
これで南と北が遮断されたと、うん、西宮便利なとこやというけど不便やないかと、
うん、そうですね、
いうことでところどころにマンボウが作られたり、うん、まあ、道路が作られてトンネルになったり、うん、ガードができたりという、はい、その話をふと思い出したんですが、
うん、
なんでそんな高いもん作らないかんかって。
あ、そうですね、
もともとは平地でしょ。
そうですね、
田んぼの中ピャーッと走ったらええわけですよね、うん、それをあんな土手を高く積んだがために不便になったと思うんですけど。
そうですね、はあ、どうなったかちょっと私もわからないんですけど、はい、やはり通路とか越すのには、はい、やっぱり線路を通るよりも、うん、通るときに支度ぐってもらう方がいいっていうのもあったでしょうし、
まあ、安全ということも考えられたんでしょうね。その、うん、いっぱいあちこちに踏切作ったり、
ね、
トンネル作ったりするよりも、
うん、多分下をその通ってくれる方が安全だというのもあったと思うし、
僕はねなんかねその当時例えば西宮市役所なんてね、
うん、
石造りのすごい高い建物だって、
はいはい、
でそこへ上がっていくとにね、うん、十何段も階段を上がらないと役所の中入れなかった、
うん、
よくそんなあるじゃないですか、はい、昔の建物、
ね、
大阪行っても今でもね、
うん、
橋でもなんか階段上がらんと橋登られへんっていう、
うん、
なんかね、そういうこう庶民と違う立場の、ね、上から目線のね、何かそういう偉い人やねんというふうなことをね、あの示したいというふうな、あれ、あ、
そういうのもね一理あるかなと思って、あの当時その明治の初年っていうのは、ね、いや明治政府ってあんまりあの維新がなんていうやつがなかったの で、ね、でやっぱりちょっと高く上げたかったのかな。
維新直後のこれ、ね、仕事ですもん ね、
そうですね、
やっぱり国は偉いということを示したかったんちゃうかな。
文明大化っていうのもあるし、あの作ってくださったのがやっぱりあの、はい、外国人、イギリス人の方ですから、す、ね、やっぱりそういうのはあの、ね、
あったかもしれない、
あるかもしれません ね、
そ、 うですね。それでまあ高い土手を積んでその上を、うん、鉄道が走る、
そうですね、
いうことになったんです。これつくのんだけどすごい人出がいったでしょう、
ね、そうですね、
あの、まあ、西宮駅つくのもたくさんの人出がいったと思いますが、
うんうん、そうですね、あのやっぱり人足っていうんで、あの、うん、ちょっとあの、写真を、
資料が出てます、
はい、あのこれは中東人足って言うんです。下等もあるし上等もあるんですよ。で、あのこの中東人足の規則っていうのが今残ってるんですけれども、
う
ん、
現場の労働者のということでしょ、人足っていう、
うん、そうなんです、
はいはい、
で、あのいろいろ取り決めがあるんですけれども、はい、結構いいお金だったみたいで、
人
は
そうですか、
あのたくさん来たみたいなんですね。
なるほど。
でそれであのちゃんとね真面目に働いたら、うん、上の方に推薦してあげるよっても最後一文載ってまして、
そんなことが書いてある、
書いてるんです。
これ木の上に書いてあります。
そうなんですね、
これ木板ですよね。
そうです、そうです。
この板をどっかへ張り出してたわけです。
そうですね、考察ですね。だからあのこれをポンと置いてここであの受付しますと。
なるほどな。
で受付時間に遅れたらもうダメねっていう感じで、あのちょっとあのやらせてもらえないんですけども、
札場筋あたりにこんなん立てたんでしょうな。う、ね、札場筋って、ね、
あの如意寺さんの所蔵になってます、ね、あ、当時あの六反寺 の、 あの南側、はい、あの役所の前の位にあのあった如意寺さんですので、多分そこら辺に置いてたのかもしれません、
ね、今これを本物は如意寺さんにあるわけですね、
というふうに伝えられてるんですけど ね、
どね、は
い、
それがまあここ写真として、資料で出されています、はい、それでそれを訳したちゃんと日本あの今読める字に直したものも、はい、筆で書いたもん読みにくいですから、はい、あの活字で書き直したもの、
はい、あと和訳もあります、
ね、それをもっと分かりやすく和訳したものまでありますので、はい、どんなこと書いてあるか、
ね、ちょっと面白いですよ。
面白いです。それ面白いのはね、そういう難しいね、中東人足は朝6時半にあの御場所へ集合しと書いて書いてある、はい、その一番後ろのところにね、
はい、
西宮ステーション、
はい、
建築家なんて書いてあるんです。
そうそうそうなんですよ。
これもなんか明治やなという感じしますね。
う
ん、
そうですね。あの西宮駅って駅って言わないで、当時はステーションって言ってたんですね。
面白いですね。
面白いですよね。
の江戸時代から明治維新にかけての仕事やったということがこれでようわかりますね。うんうん、そうですよね。まあそういうふうな資料も一緒に出されていますが、うん、そしてまあ不便を防ぐために、うん、人が通れるような道が明治7年ですか、
はい、マンボウだとか
ですね、マンボウができた、
はい、
それからあのこういう工事をした人が運んだ石が、
うんうんうん、
実は大阪城の石と一緒やねんでという話も、あの
実はですね、はい、あのレンガ積みだとかレンガはね、まああのはい、作るんですけども、はい、石積みってあのたくさんあの、うん、使われてるんですけども、うん、本当はあの最初その計画の当初っていうのはあの小豆島だと か、 なんか瀬戸内海の島々から運ぼうと思ってたらしいんで、はい、調達しようと思ってたんですけど、あの海から運ぶのってあの天気が悪かったら水没しちゃったりとか、
ね、
あのちょっと大変だったらどうにかならないのかって言ったら、内出のところでいい石があるじゃないかっていうのが分かったんですね、調査して。でそれね、あの大阪城 の、 あの石と同じだと思うんですけども、ここのが良質だから、あのこの関西をそのつなぐこの鉄道はこの内出の石を使うということになったようですね。
なるほどね。徳川大阪城を築くために使われた石が今度は JR 国鉄 の、 あの国有鉄道の駅を作るためにまた使われたというふうなことが、本当これ歴史ってそういうふうに繰り返されていったりするもんやなという。真ん中辺にちょっと手書きの図面とか地図とかがちょっと綺麗なもんですね、
はいはい、そうですね。これはあの最初にやってるのがあのステーション、あの跨線橋が描かれてるっていう 図面なんですけども、
設計図みたいな。
そうですね、はい、ここら辺もちょっと途中いただきますよっていう、そういう土地、
そうですか、
はい、これ提供してくださいねっていう土地、まあ、全部そういうことなんですけれども、
ははは
で2番目のその払い下げの図面っていうのが、
はい、
赤いところが2つ2箇所あるんですけど、はいはい、ここだけ払い下げを受けて、あとはもう全部鉄道用地ですよということで取り上げられちゃったの。
なるほど。
でもう一つがその、広田川っていうか、みたらし川から宿川まで、どれだけその土地 の所有者がいて、どれだけのところを買わなきゃなんないかっていうところを示した図なんですけれども、これによるとその川とかため池なんかはその青緑っていうんですかね、ちょっと水色っぽいので示してて、であと茶色いのがスースーと通ってるんですけども、これがね街道の地図を、
はい、道
を通したっていうところの図面にあたるんですね。
なるほど、こういう図面も面白いです ね。かつてはこんなんやったんやでって、
うん、
だからこの計画はこうやった、
うん、そうで川がどこにあってて、道がどんだけ通っててって、どういうふうにつながってて、ここにマンボウがあったんやなっていうのが分かるかと思うんですね。
まあ、そのすぐ下にマンボウの大きな写真が出てます、はい、これはマンボウを覗いたら兜山が見えたという。
そうなんです、ちょうど平松町のところの
平松町のマンボウですか、
はい、マンボウですね。
あ、これ出たところずっと小川が流れていて、はいはい、その向こうに林があります、
はい、そうですね、
周り何にもないです、
何もないですね、田んぼだけだったみたいですね。
これがマンボウの元の姿ですか。
そうですね、これが三女川っていうところで、カニだとかなんか結構きれいなお水が流れてたそうです。
きれいな写真です。
そうですね、
マンボウは西宮の市内に5、6本あるそうですけど、うん、一番大きなのは甲子園口の東側 の、
ね、
車が通れる大きなトンネル、
はいはい、
あれが
マンボウですね。シンボリ川橋梁ですね、
そういうな、改めて見るとなかなか面白い写真展、西宮の戦後の駅前の様子とか、それから一番最終的に出来上がった今の駅の駅前の様子とか、まあ、これらも比べてみるとなかなか面白い。
そうですね、
たった一つ西宮駅の、というものをテーマに、歴史資料をずっとこう調べてみると面白い話になるわけです ね。
この間の商店街の話も、ね、はい、面白かったですし ね、
そうですね、
皆さんがいろいろその知ってらっしゃることもあるかと思うので、
ね、この常設 の、はい、展示場、市役所の玄関の展示場、うん、もうだいぶ馴染みになってきて、
はい、
見に来られる方多くなりました、
はい、
これからまた続けていかれると思います。今回のこの展示もなかなか面白いので、これいつまでこのままで、
これはね10月12日になりますので、
いやもうちょっとだけありますから、
もう少しだけです、ね、
まだ見てない方はぜひぜひ見に来ていただいて、ね、
はい、
今の聞かれた方は今の話を思い出しながら見ていただくと、はい、まあ、資料ちゃんと揃ってますから読んでいただいても分かるしという、
はい、でもしね、なんかね、ちょっと疑問の点がありましたら、はい、ぜひ東館の8
館の8階へ、
はい、おいでいただきましてお話しいただけたらと思います。
駐車場のある東館の8階に、豊田さんいらっしゃいますので、
はい、
歴史資料チームの部屋を訪ねていただいてもいいと思います、
はい、
今日はちょっと写真展面白いなと思って豊田さんに来ていただいて、お話を聞きながらもう一度見ることができました。とても参考になりました。よく分かりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。